今日は経済の話なんで、ちょっとなんかめんどくさいんですけど、まあ経済もですね、まあケインズの話のように非常に理屈っぽい話もあるんですが、まあ具体的にですね、我々の生活とか政策に関係のある、経済をですね、少し、丁寧に優しく説明していきたいと思うんですね。何しろ経済のことをちょっとでも話すと、経済を学んだ方からですね、お前素人なのに何言うかっていうことになるんですが、経済ってのはもともと我々の生活に直接関係してるもんですから、専門家の専用物じゃないんでね、あんまりそういうことは言わない方がいいと思います。今日はですね、インフレ率と冷たい人たちという名前なんですが、実は安倍政権ができてからですね、黒田さんが日銀総裁になり、インフレ率 2% を目指すと、いうようなことでずっと金利政策、金融政策をやってまいりましたね。もちろん経済っていうのは日銀だけがコントロールできるもんじゃなくて、技術の進歩とか、社会の需要とか、欲求ですね。それからビジネスの仕方とか、外資の入り方とか、いろんなことがありますので、日銀がなし得ることは少ないんですけども、最近では何か極端な議論がありましてね、お金さえ市中に出せば景気は良くなるんだ、というのは乱暴な話があるんですが、その裏に隠れて、このインフレ率 2% の非常に冷酷な政策なんですね。やっぱり政策っていうのはですね、第一に、恵まれない人に目を向けなきゃいけないわけですね。恵まれない人だけに目を向けちゃいけないんですが、恵まれない人にも十分に、配慮をするっていうのが非常に重要なんですね。例えば、極めて先端的な技術でどんどん行くにしてもですね、それに引きずられて、恵まれない人たちも、それなりに幸福になるっていうことを、やっぱり政治は考えなきゃいけないわけですね。で、このインフレ率 2% とは何を言ってるかってことなんですが、簡単に言えば、あまりこう、経済の専門の用語を使いたくないんですけども、従来からフィリップス曲線ってありましてね、こういうのに全部、ヨーロッパ、アメリカの人の名前が出てくるっていうのが問題なんですよ。ケインズにしても、フィリップスにしてもですね、他のは全部そうなんですが。日本の学者どうなったのって感じがするんですが、そういう点はちょっと別にしてですね。インフレ率と失業率のある程度関係あるわけですね。っていうのはもちろんインフレがどんどん進めばですね、もう誰でもいいから雇いたいっていうことになって雇い始めるということで、失業率が減ってくるわけですね。ところがほとんど経済が停滞して、人が余ってるってことになると、失業率が上がってくるわけですね。働くところがなくなる。不景気ということになるわけですね。したがって、ここに示した曲線のように、インフレ率が高くなると、失業率がどんどん減ってくると。から、インフレ率が下がると、失業率が増えると。これは、1975年から2012年までの総務省の整理ですから、ちょっと少しだけこう、前につばつけなきゃいけないんですけども、これを見ますと分かるようにですね、インフレ率が 2% ぐらいになると、失業率がほぼ 2% ぐらいになるんですね。ですから、黒田日銀総裁の言ってるインフレ率 2% っていうのを、我々仕事をさせられるっていうか、仕事をする方の言葉で言えば失業率 2%。つったら分かりやすいですね。だから、インフレ率が0になると失業率がどんどん増えていくので、社会が不安になるだろう。こういうことなんですね。ですから、日銀もですね、失業率 2% って言った方がいいような気もします。しかし、失業率は 2% 以下はですね、この線から見てもわかるんですが、日本のような比較的みんなが働くというところでも、インフレ率がいくら上がっても 2% よりか失業率が減るってことはあまりないんですね。というのは、この失業率っていう計算に問題があって、これは本当に今働きたい人が働くところがないっていうのが失業率なんですが、人の心とわかりませんからね。働ける人を基準にして、どのくらい失業してますかってことになるんで、働きたい人がいても、実際上働かなくていいやっていう人もいるしですね。いろんな人がいますので、2% ぐらいっていうのは最低だと思いますね。3%、4% ぐらいの失業率がちょうどいいのかもしれません。っていうのは、働きたい人が少し努力して、自分で働く口を見つけたり、それから仕事をしたら失業すると困るので、比較的一生懸命仕事するっていうんで、その方が、健全かもしれませんね。 そういう点では日本ではインフレ率が 0% でも構わないんです、全然。この曲線から言えばですね。ですから、まあ、経済の人がですね、インフレ率 2% を保持したいというのは、失業率を 2% にしたいからであって、4% でやっぱりいきませんからねって言いますけれども、4% の失業率は悪いわけではないんですね。これは慎重に考えなきゃいけないんです。で、その時はインフレ率が 0% ですから、まあ、今までインフレ率が 0% できたっていう状態を皆さんが悪い悪いって言うんですけど、もう少し深く考える必要があると思います。もう一つの視点、今日はこれが冷たい人たちなんですが、実は昔と違いましてね、まあ、ここに現在の日本の人口ピラミッドを書きました。もうピラミッドというよりか柱になっちゃってるんですけども、昔はお年寄りが少なくて子供が多かったですから、ピラミッド型の形をしてたんですけどね、人口っていうのは。それが今やほとんど長方形なんですよ。それで、まあ、65歳以上が上の方白く塗られておりましてね。だから15歳以下。これやっぱりね、この政府っていうのはこういうインチキをするんですよ。今高校全入時代ですからね。男の方で濃い青、女の方で濃い赤っていうところは働く年齢の人なんですよ。やっぱり今ね、20歳から65っていうのが正しいでしょうね。大学進学率が 50% 超えてますから。まあ大学は18から22ですからね。まあ、その意味ではその中間をとって20。だから人口としては、いくらなんでも15歳を切るってのはおかしいんですよね。ですから、働いてる人、この濃い色の人っていうのは、これよりももっと少ないんですね。で、じゃあ働いてる人ってのは大体半分ぐらいなんですよ、今。まあもうちょっと多いかもしれませんね。しかしまあ失業率とかいろいろ入れますとね、働いてる人半分。それから、高齢者、もしくは子供、働かない人半分。というふうにまあ一応考えますね。そうしますと、インフレ率が高くすると、失業率が減ると言ってもですね、この失業率には、もともと働かない人入ってないんですよ。だから、結局ですね、働かない人、特に年金で生活してる人はですね、2% インフレすると、年金が増えません。それから一方、介護保険料とか、そういうものは増えます。本来は違うんですよ。政府が言ってることも違うんです。インフレに応じて年金が上がるとこう言っておりますが、私も年金をもらい始めてもう15年ぐらい経つんですが、全く上がりません。上がらないというか、どんどんどんどん介護保険とか何とかかんとかって増えてきて、それから国民健康保険も75歳以上入らざるを得ない。厚生年金なんですけど、私なんか。だから入らざるを得ないシステムになってますから、どんどんどんどん収入が減ってくるってことなんですね。こういう点で日本政府は全く信頼性が置けません。ズルなんです。要するに、日本人のズルさがね、官僚に出ちゃうんですね。だから、年金を言うときには、年金は物価をスライドして上がりますって言うけど、全く実際は上がらないんです。なんとかごまかすんですね。やっぱりね、自分が政府の仕事をやるんだったら、やっぱり誠実にやってください。そして、この年金については、インフレ率が上がればやっぱり困るんですよ。それはインフレ率 2% 非常に困るんですね。どのくらい困るかっていうのを下にちょっと数字書いてあります。1.02 の20乗、1.5。つまりですね、20年経ちますとね、インフレ率 2% ってことは、100円が150円になる。100円で買えるものが150円になる。っていうことはどういうことかっていうと、ものすごい目減りしちゃうわけですよ。30% 以上が目減りしちゃうんですね。おまけに最近のように円安になりますとね。それが被りますので、さらに貧乏になるんですね。だからここで冷たい人たちって書いたのは、昔はね、仕事をする人が世の中の大半だったらいいけど、今はまあ言っていれば半分は、そう考えたらいいですね。心が温かかったらそう考えますよ。今は半分の人が仕事ではない。仕事ではないってことはインフレ率が上がれば、そういう人たちは賃金もらってるわけじゃないから、政府は全部年金で嘘つくから、したがって目減りしていくと。だから、仕事をする人を中心に考えるフィリップス曲線の時代とですよ。それはまあ昔の時代ですから。それから現在のように年金生活が多い場合とは違うんですね。私は実は定年撤廃主義ですから、今みたいに60から65で定年になるという制度を引いていて、かつフィリップス曲線を持ち出してインフレ率 2% がいいなんて言ってる人たちは、おそらくね、インフレ率 2% 保てとか、MMT がどうのこうの知ってる人は、 大体自分が働いてる自分のことしか見えない。私はね、保育所に預ける理由って言ったらね、お母さんが忙しいから、おかしいと思うんですよね。子供は何と言ってんですか？いや、子供関係ないですよ。自分のことだけですよ。っていうわけですね。それから、この頃、太ってる人がダイエットをする。いや、太るってことは食べ過ぎてるんだから。あなたが食べてるものは全部命ですよ、と。命を殺して食べてるんだから、そちらを減らしたらどうでしょうか？って思いますね。低カロリー食なんつっても私ちょっとね、ピンとこないんですよ。低カロリー食じゃなくて、低命食。つまり命をあまり消費しないで、やっぱり人間が生活していくっていう方向に行くのが本当に環境ですよ。今、何ですかね。まあ、そういう考えの延長線上です。冷たい人たちだと僕思いますね。心の冷たい人たち。自分だけが良ければいい。まあ、そういう人は今度は自分が、年寄りになりますとね。今度はもうその立場で言うんですよ。この前ね、長野県かなんかの公園で子供たちがうるさいっつって、退職した大学教授が文句をつけてその公園が閉鎖になりましたね。その大学教授は子供の頃声出さなかったんですかね。全く勝手っていうかひどいもんですよ。あの公園っていうのはね、立地がね、小学校とか保育園の間にあるんです。ですから、やっぱり公園は必要なんですよ。まあね、このインフレ率 2% っていうのがいかに冷たい心から出てるかっていうことですね。それをちょっと今日はお話をしたいと思いました。